これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
世界諸言語全体の視点から浮かび上がる日本語の真の姿というお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学人文学部コミュニケーション講座の山本秀樹先生です。
こんばんは、山本秀樹です。
そして今週のアシスタントは白石睦美さんです。
はい、皆さんこんばんは、白石睦美です。
先生、今日は世界諸言語という非常に長いタイトルでお話をいただくんですが、はいはい、今日は、先生のお話をメインに、はい、じゃあやっていただきたいと思います、はい。
で、一般にですね、今日のテーマに関わるんですけれども、日本語というものを言語として大体どういうようなイメージを持っていらっしゃるでしょうか。
言語としての日本語ですか。非常に、外国人の方には難しいって言われてますよね。
そうですね、うん、それになんかこう少数派イメージがありますね、
うん、ですね、
ですね。で、皆さん一般に西洋の言語ですと英語とかドイツ語とかフランス語とかですね、まあ、そういったのを勉強されている方もいらっしゃると思います。それでそういった言語と比べますと、なんか日本語っていうのはちょっと特殊な言語のように見えてしまうんですけれども、
孤立してるっていう雰囲気の。
そうですね。でこれは例えば間違い探しみたいなもので、英語とドイツ語とフランス語とオランダ語と日本語を並べて、でその特徴を見るとですね、ヨーロッパの言語に共通性が多いので、まあ、仲間のように見えてですね、日本語だけなんか仲間外れというふうに見えてしまうんですが、ただそれは言語っていうのは世界でだいたい6000以上あるというふうに言われてますけれども。
6000ですか。
はい、6000も数えられないですね。そんなにたくさんあるんですか。
ええ、最近はだいたいそのくらいに数えられていることが多いようです。でその中でですね、その世界全体の言語を研究する分野として言語類型論というようなものがありますが、その視点から世界の言語を公平に見ますと、実は日本語っていうのは多くの特性が世界で一番多い仲間を持つ特性でありまして、決して特殊な言語ではないというようなことが分かってきております。でむしろ西洋語、特に西ヨーロッパの方の言語の持つ特性というのは世界的にかなり珍しい特性が少なくないということが分かってきました。
じゃあ英語の方が逆に世界的に見ると特殊な。
そうですね、タイプと、はいはい、そういうことになります。
なんだかイメージが180度逆転してしまいましたね。
でその言語類型論という分野なんですけれども、はい、でこれは世界のある系統とかある地域ということに限らず、できるだけ多くの地域、多くの系統から言語のデータを持ってきまして、でそこからタイプ分けをして、それを通じて言語の普遍性というようなものを追求していくような分野です。
言語の普遍性。
はい、
普遍性となると非常になんかこうイメージがわからないんですが、例えばどういうことですか。
ね、世界の言語、たくさんありますから、みんな一見バラバラに見えるんですが、それをよく見てみるとある種の基本的なパターンというものがしばしば出てまいります。で例えば分かりやすい例で言いますと、我々が使っている日本語の母音ですね、あいうえおの語母音というふうに言われてます。で世界の言語で母音の数というのは、一般には3つ以上で、だいたい15ぐらいまでになります。
15、
はい、
すごいですよね。
あいうえおだけじゃないんですね、はい、
その3倍、
はい、で一部コーカサスとかに二母音というような言語もあるんですが、ただその代わりそれは子音が非常に多かったりとか、そういう特徴があります。それでその母音を持つ場合、日本語はあいうえおなんですが、三母音の言語というのも比較的ありまして、でこれが例えば身近なところでは琉球語が元来三母音というふうに言われております。それからアラビア語もそうですし、それからオーストラリアのアボリジニの言語も大部分が三母音です。それから南米のケチア語、それからグリーンランドのエスキモン語とか、大体世界の1割ぐらいが三母音になっております。
三母音っていうのは何なんですか。具体的にアイウェオのうちのどっかがなくなるわけですか。
そうですね。 で我々が母音を出す時というのは声帯のど仏のところを振動させまして、で口の形をいろいろ変えることによって違う母音を出しております。で口の、ま、前の方をすぼめるといいますか狭くしまして、母音を出しますといいというような母音が出ます、はい、で口の奥の方を、すばめまして言いますとうというような母音が出ますね。で一番口を大きく開きますと、うん、あーというような母音が出ます、うんはい。で、イからアに至るまでにですね、中間的な母音もいろいろあります。イ、それからもう少し口を開きますと、エ、それからもう少し口を開くと、エ、で、もっと開くと、エっていうような音が出ます。で、ただ3つ持つときにですね、例えば、エ、エ、エ、これで3つというような言語はないんですね。で、これはできるだけ母音が区別しやすいようにということで、
聞いてわかるという。
そうですね、はい。一番前の方のイ、それから一番奥の方のウ、が一番大きく開けたあ、これでいあうという形での三母音というのが三母音の言語の特徴です。ですから母音が3つある場合にはだいたいどの母音を持つかというのが決まっております。それから日本語のようなタイプのように5母音持つ場合ですね、はい、でこれはまあ多少実際には厳密にはバリエーションがあるんですけれども、一番多いタイプとしましてはいとあの中間のえですね、それからうとおの、あ、うとあの中間のおですね。でこれを加えてあいうえおの5母音というのは世界の大部分です。
ということは基本になるあいうのバリエーションとしてえとおが出てくる。
そうですね、母音が増えていくとそういう風になってまいります。でこの五母音の言語というのは、まあ、世界で日本語、アイヌ語のほかにですね、ヨーロッパですとラテン語とかセルビア語、チェコ語などです。それから、コーカサスのグルジア語とか、それから、多くの、スワヒリ語とかバンツー系のアフリカの言語は、アフリカのバンツー系の言語は五母音です。それからハワイ語とかああいったポリネシアの言語もやはりアイウェオの五母音というのが大多数を占めます。
それだけ見ても日本語は多数派に入っていくわけなんですね。
そうですね、これで世界のおそらく 25% から 30% 程度は五母音の言語というふうに言われております。
日本語としても発音しやすいんですかね、そういう五母音の場合は。
発音もしやすいということもあるんでしょうけども、うん、やはりお互いの母音の区別がはっきりつくということだろうと思います。口の前の方だけでイ、エ、エ、エ、ア、これでも五母音ですけども、これだと非常に紛らわしいですよね。それが一番最大限区別がつくような形での五母音ということになるんだろうと思います。あともう一つの普遍性の例としましては、語順を取り上げます。で、これは基本語順というもので、例えば日本語ですと太郎が次郎をぶった、まあ、この SOV ですね、主語、目的語、動詞というのがまあ基本になると思います、うん。でまあ、次郎太郎がブッダとも言えますが、うん、OSV ですね。ただそれは何か特別な脈絡があるときで、うん、中立的な最も品質する母音としてましては、うん、やはり SOV の言語ということになります、うん。で同じように基本語順を取り上げていきますと、だいたいヨーロッパの現在の多くの言語は SVO になりますね、うん。
ブッダが先に来るわけですね、
そうですね。でそういうふうにして基本語順というのは S と O と V の語順で見ますと、これは6通りあり得ることになりますね。 SOV とか SVOVSO となる
みたいなですと、なるほどですね。一瞬ブランデーのことかと思いました、ね、違うですね、
ちょっと時間が早いですね、
はいはい。でこれがですね、うん、その6通りあるものがもし何の法則もなくですね、偏りもなく現れるとすると、これは例えばサイコロの目をですね、3000回ぐらい振りますと、だいたいイカ様のサイコロでない限りはですね、6分の1ぐらいの確率でそれぞれの目が出ますね、はい、16.7% で出るはずです。語順に関しても何の法則性もなければ、そういった3つの語順のタイプが世界でそれぞれ 16.7% ずつ出てきていいはずなんです。
同じぐらい、
はい。でところがこれは大きな偏りがありまして、で私がまあ3000ぐらいの言語について語順を調べたことがあるんですが、でその資料によりますと、一番多いのが SOV ですね、日本語と同じようなタイプ、これがまあ 48.5% というような形で出てきました。それから SVO が次に 38.7% ですね、うん。で VSO の言語は 9.2%、 それから以下 VOS 以下は少ないんですが、 VOS が 2.4、 OVS が 0.7、 OSV の言語は 0.5% というようなことで出てきました。ですからかなり大きな偏りがありまして、でこれ多い順から今申し上げましたが、最初の3つですね、 SOV、 SVO、 VSO ですね、 でこれ何か共通する特徴があるんですが、はい、これはいずれも S が O の前に来てるんですね基本語順で OS ではなくて
SO、はい、なるほどそうですね。
でそれで私のデータでもこの3つのタイプで6つあるうちの3つのタイプで 96.4% を占めます、うんうん、ですからこれ言語一般に、基本語順において主語は目的語の前に来る傾向があるというようなことが普遍性として分かってきま す、
ね、だって逆に主語が一番最後に来たら日本語ものすごい分かりづらくてしょうがないですもんね、
うんうんうん
でまたその語順に関してはですねそういう文の語順だけではなくて一般に共通する語順がありまして、うん、例えば日本語のような言語は SOV でですねこれ典型的な言語なんですが、うん目的語を前に置きますね OV ですよね、
はい、
で一般にその OV という語順を持つ言語は前置詞ではなくて後置詞と言われるものを使います。でこれはいわゆる助詞です。手におはのような弘前からとか弘前へですね、うん、でそういう後置詞を持つのが一般的です、うんそれから一般に修飾要素例えば所有者ですね、はい、太郎の本のように所有者が前に来ま す、
あです、ね、
それから関係説文で修飾する場合ですが、うん、昨日買った本とかですね、うん、その修飾するものは前に来ますね、
うん、
それからあと助動詞やなんかに関しましては行くだろうとか行きたいとかですね、うん、一般に動詞の前後ろに来ます、
うん、
それから比較構文でも、太郎よりもっと大きいとかですねその比較の基準が前に来ます、
うん、
でそういうのが OV 型といいまして、一般的に共通して出てくる語順タイプなんですね、
うん、
で VO というのはちょうどそれと鏡に映ったような逆の語順を取ります。でずれる言語もあるんですがでずれる言語というのは大抵一つの語順タイプから別の語順タイプに変化する過渡期にあったりとか、うんあるいは違う語順のタイプが接触した地域とかそういったところに現れてきます。ただ言語としては一般に日本語のような整合的 OV 型それからちょうどその正反対の整合的 VO 型というような形で共通の語順タイプが現れるという傾向がございます。
うんなんだか文法の授業を聞いているような気分になってきました、
はい
うんはい、
でただちょっと一点注意すべき点としましては母音がですね例えばあいうえおであるとかそれから語順のタイプが今言いましたように日本語と同じ語順のタイプであるとか、まあ、そういったことはあるんですがただそれは人間の言語の系統ということとはまた別の問題です。でこれは例えばあいうえおの言語が同じ系統ということでは決してないわけですね、うん、それから同じ OV 型の語順を日本語と同じように取るタイプが日本語と同系ということではなくて、うん、これ言語の普遍的なパターンとして同じような共通特性を持っているということですの で、
うん、
でそういった特徴が同じだからといって同じ系統ということにはならないという点はちょっと一点注意が必要かと思います、う
ん、なるほどね。これはあれですよね語順が同じ中国語と英語が同じ系統だということではないというのと同じですね。
はい、
うん、
リンゴ王国工業カレッジこの番組は弘前大学人文学部コミュニケーション講座の山本秀樹先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生から先ほど日本語の仲間は多いよというふうに教えていただいたんですが、
はい、
今もって実感として湧いてこないんですけれども
湧いてこないですね、はい、なんとなく
そうですね。でそれではこれからですねいくつかの具体的な例を挙げながら、日本語というのは、まあ、世界で非常に標準的で一般的によくあるタイプでですねでむしろ西洋語特に西ヨーロッパの言語の方がかなり珍しいタイプであるというような例を具体的にいくつか挙げてまいりたいと思います、
はい、
お願いします、はい、
ではまず先ほどちょっとお話ししました母音体系のことをお話しします。で先ほどお話ししましたけれども母音に関してはだいたい3つからですね15ぐらいの母音が世界にあると言われてます、
はい、
でこれはあーとかな長く伸ばす母音とかですねあるいはフランス語のあーみたいに鼻に抜く母音とかそういうのを除いて短いごく単純な母音に絞っての数です、
はい、
でそういうふうに見たときに3からだいたい14、5まであるんですがで日本語は先ほどのようにあいうえおで5母音でこれがまあ世界で25% から 30% 程度ということで、まあ、世界で一番仲間が多いわけですね。でその母音の数だけで見ますと、大体ですね、6母音までの言語ですね 3、4、5、6、
うん、
でそれで大体世界の言語の7割程度を占めます、
うん、
ですから逆に言いますと、7つ以上母音を使っている言語というのは世界の3割程度しかないということになります、うん でそこで、ヨーロッパの言語を見ますと、まあ、ラテン語とか、スペイン語とかですね、まあ、語母音の言語ももちろんあるんですが、しばしば母音の数が日本語よりも多いわけですね。で、私たちが、まあ、英語とかドイツ語とかフランス語ですね、勉強するときそれでちょっと苦労するわけです ね、 そうですね、発音が難しかったり、あるいは聞き分けられなかったりですね。ただ、母音の数に関しましては、例えばドイツ語ですと、まあ、普通は8つの母音ですね、8母音に分類されてます。それから、フランス語ですと、これは微母音ですね、アン、エンのような鼻に抜く母音を除いてもですね、普通11個の母音を設定してます。
いやいやいや、
そんなに多いんですね。
で英語に関してはこれいくつかっていうのはちょっと理論的に立て方が難しいところがあるんですけれども、で学者によって違いますが、まあ、一番少なく控えめに見積もりしてでも大体8母音ぐらいは設定しているようです。で多い人は10いくつを設定する人もいます。でそうしますと、やはり6母音までで7割を占めますから、そういった8母音以上の言語、特にフランス語のように11音を押すというですね、10母音以上の言語というのは実は世界で 4.5% しかないんですね。
そんなに少ないんですね、はい、
ですからむしろこの西洋語の多くの言語のように、その母音の数がですね7つ以上あるというような言語の方が世界全体から見ればむしろ少数派であるということがわかります。で日本語のような、語母音というのはですね、これは世界で一番仲間の多いタイプで世界中によく見られるんですね。
なんか心強いですね。
心強いですね。
世界の 25% か 30% ぐらいが日本語と同じような仲間になります。それから音の点でもう一つ取り上げますと、今度は子音の方なんですが、でこれも日本人がですね苦手なところなんですけれども、例えば英語なんかですと単語の頭に子音がいくつも連続して出てきますね。だからストライクとかですね、スプリットとかですね。でこれ日本語ですとストライクとかですね、スプリットというふうにいちいちこう母音を入れたくなるわけですよね。で同じようにですね、ドイツ語でも話すというような動詞はスプレヘンとかですね、イタリア語でも書く、常物を書くというような時にはスクリーベレとかですね、シュプルとかスクルとかですね、そういった子音が語頭で連続して出てきます、でこれはヨーロッパの現在の引用語、インドヨーロッパ語族の言語では決してそういったタイプが少なくないんですが、で日本語ではそういうことは一切ないわけですね、はい。でこれもですね、実は語頭に子音の連続を持っている言語というのが世界ではむしろ少数派になります。でこれはヨーロッパ の、 現在の引用語は、まあ、多くがそうですけれども、その他ですとこれは全てではないんですが、コーカサスとかですね、それからあとタイ系の言語、それから東南アジアモンクメール、チベットビルマーの言語とかですね、そういった中に一部語頭に子音群を持っている言語ですね、そういうのがあります。ただそれ以外ですね、どうも特にユーラシア大陸の外では五島子音群を持つ言語ってのはほとんどないんですね。ですから世界の中でその五島で子音をいくつもつなげるというような言語は非常に限られた言語ということになります。でむしろ世界の多くの言語は日本語と同じように五島に立つ子音は一つというのが一般的です。
これはなんか日本語優勢ですね。
優勢ですね。
でこの子音の連続を語頭で起こさないというようなことがですね、明治時代の頃ですけれども、日本語の系統を考える上でですね、アルタイ語、アルタイ系の言語とかウラル系の言語もそうなんですが、で語頭子音群を持たないというのも一つの理由にして、ウラルとかアルタイと結びつけようとしたような学者もいます。ただこれは実はむしろ言語として言えば、いわば初期値みたいなもんでして、普通は語頭子音群を持たないというのが一般なんですね。ですからこれで系統を結びつけるというのことも本当はナンセンスだということになります。
ちなみに先生、先ほどから非常に発音のいいたくさんの外国語単語をお聞かせいただいてるんですけど、先生なんか国語くらいお話になれるんでしょうか。
いや話せる言語ってのはほとんどないんですけれども、ただできるだけこう一通り文法文を勉強しまして、まあ、辞書を引きながらなんとか分かるような形ですね、自分で文法分析できるような言語というのは一応私の専門上必要なものですから、はい、そういった言語の数はしょっちゅう増やすようにはしてきております。
素晴らしいですね。
使える言語はあまりありません。
発音も一つの言語ということですよね。
そうですよね、ちょっと聞き惚れてしまいました、
はい、話を本題に戻します
か、はい、申し訳ございません。
それからあと文法的な特性についてちょっとあとは見ていこうと思います。 で、先ほど挙げた例ではちょっと語順の話をしましたけれども、ただこれはですね、西洋の語順が珍しいということではないんですけれども、はい、ただ少なくとも日本語の語順タイプですね、うん、でこれはまあ世界で非常に多いタイプで、日本語は決して少数派ではないということですね。でしばしばヨーロッパの言語を勉強して、で日本語は SOV でですね、就職要素を前に置くようなタイプで、ちょっとなんか日本語だけ変わってるように見えるんですが、うん、まあ世界で見ればまあ非常に多いタイプということですね。それから次に疑問文を作る時の作り方っていうのもちょっと日本語と西洋語でだいぶ違うっていうふうに感じるところだろうと思います。で例えば英語ですと、He is a doctor に対してですね、 Is he a doctor って Is he というふうに仕事動詞をひっきり返すわけですね、うん、はい。それから一般の動詞でも You have a book に対してですね、 Have you a book みたいに Have というをひっくり返して、これは古い英語ではそうだったんですが、今のアメリカ英語は Do you have a book みたいにですね、助動詞の Do を使ってやはり You とひっくり返す、うん、そういうのが一般的だと思います、
はい。
で同じようなやり方はドイツ語でもそのままですね、 Haben Sie ein, ein Buch ですね、 Haben Sie have you ですね、うん、それからフランス語では Avez-vous un livre という形で Avez-vous というにひっくり返します。ただフランス語の場合、エスクというのをつけてですね、エスクというのをつけて、あとは You have a book ですね、Vous avez un livre という言い方もありますが、でこれは一般のフランス人はひっくり返している意識は持ってないんですが、ただ実は最初のエスクというのはですね、英語に直訳しますと Is it that なんですよね。ですからその最初の S の部分が Is it that で、結局元はひっくり返しているんですね。でこういうふうに疑問文で動詞あるいは助動詞と主語をひっくり返すというのは疑問文の作り方として西ヨーロッパで非常に一般的なやり方です、うん、ところが世界の言語を見ますと、これひっくり返す言語ってどうも西ヨーロッパにほとんど限られるんですね。
あ、そうですか、
でそういったことをやる言語ってのは英語、ドイツ語、オランダ語、うん、それからスウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語といったああいったゲルマン系の言語と、うん、それからフランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語といったロマンス系の言語ですね。でそれ以外ですとせいぜいハンガリー語、チェコ語ですね、そのあたりにしか見られない、いわゆる西ヨーロッパを中心とした言語に限られます、うん、で中でも特にですね、平常文で出てこない Do のようなですね、助動詞を使って、それを使ってわざわざひっくり返すんですね、うん、Do you have a book 式ですね、
はい、
でそういうような言語ってのはおそらく世界でも英語しかないんではないかというふうに考えられます。で多くの言語は日本語のようにかっての表を持ってますかのようにかをつけるとかですね、
うん、
それからアクセントで最後を上げるとか、
うん、
あるいは書く場合にはクエスチョンマークとか何かをつけるとかですね、うん、そういったやり方で疑問文を作るのが一般的です。この点でもむしろひっくり返すっていうやり方で疑問文を作るですね、西ヨーロッパを中心とした言語ってのはかなり世界でも珍しいということになります。
うん、どんどん日本語がメジャーな言語に思えてきましたね、
う
ん、
そうですね。から次に主語の問題を話したいと思うんですが、でこれは伝統的によく誤解されて言われることですけれども、英語とかドイツ語とかフランス語ですと必ず主語を言わないといけないわけですよね。主語を省略できないんですね。ただ日本語ってのはあまり主語を言わないということでですね、でそれでいわゆる西洋が非常に論理的な言語でですね、で日本語は非論理的な言語だ
と言われますね、それはね、
ちょっと誤解があったりします。ただこれは実際には決してそんなことはないんですね。でそもそもその主語を義務化しているという言語が少ないんですけれども、で、インドヨーロッパ語族の言語でも古くは主語を義務化してなかったんですね。ギリシャ語とかラテン語では主語を言わなくてもよかったんですね。でそれが特にゲルマン語、それからロマンス系の言語、ラテン語化を変えた言語の中ではフランス語ですね、これが主語を義務化してきました。で主語を義務化する事情としてはこういうことが一般に言われてきました。で例えば動詞の方の区別ですね、例えば英語でスイングという動詞がありますと、I sing, you sing, それから he sing ですね、複数の方は we sing, he sings ですよね、で複数の方は we sing, you sing, they sing ですね、で三人称単数だけ sings というに図がつきますけれども、でそれ以外みんな同じ形になってしまっているんですね。でちょっと言いますと、実はその三人称の単数を複雑な形にするっていうのもこれ世界の言語からだとまれなんですね。で一般に言語でそういう認証の変化をするときっていうのは、多くの言語の三人称単数が一番ゼロの形ですね、何にもつかない形を使います。トルコ語とかもそうです。でこれ自体まれなんですが、ただ英語の場合にはいずれにしても sings 以外はですね、同じ形になってしまっているので、これ主語を言わないと誰が歌ってるか分かんないということになるんですよね、うんうん、 で同じようにフランス語の場合には続いてはいろいろ区別がありますが、一人称から言ってきますとシャン、シャン、シャン、シャントン、シャンテ、シャントでですね、これあの大部分同じシャントという同じ形になってしまっているんですね。ドイツ語も、ズインゲ、ズイングスですね、それからズイングと、それからズインゲン、ズイングと、ズインゲンですね、ですからかなり同じところが出てきてしまっている。でそれに対して例えば、スペイン語ですとこれがカント、カンタス、カンタ、カンターモス、カンタイス、カンタンとなりまして6通り全部違います。でこれはラテン語でもそう、ギリシャ語でもそうでした。ですからそういったあの動詞の形で区別がつく場合にはこれ主語を言わなくてもいい、
誰が出してるか分かる
という、そうですね、実際言わないわけですね。でところが英語、ドイツ語、フランス語なんかですとそれが動詞の方で区別がつかなくなったために、主語を義務化したというふうに言われています。で確かにヨーロッパの日本語を見ているとそう見えるんですが、ただですね、動詞の方で区別がなくなったら代名詞主語を本当に義務化しないといけなかったかということなんですが、これは決してそんなことはないんですね。例えば日本語の場合に主語を省略しますが、日本語は主語の認証とか数に応じてですね、動詞が変化するということはないわけですよね。で大体言語っていうのはコミュニケーションの上でですね、なんか場面があって使ってますので、例えば歌いますか、歌いますって言った時ですね、歌いますかって言った場合にはその主語は二人称聞き手に決まってるわけですよね。で歌いますって答えればこれは一人称話し手に決まってるんですね。ですから大体文脈で分かりますから、普通は主語ってのはあの動詞で分からなくても本当は言う必要がないんですね。
文脈ですよね。
そうですね。であえて必要な時には日本語でも言えるわけですね。ですからいわばそのヨーロッパの西ヨーロッパの一部の言語でその主語の義務化を行ったっていうのはいわば行き過ぎた代償ですね。そこまで本当はやる必要はなかったんです。ですから決して日本語があの論理的じゃなくて西洋が論理的だということはないんですね。でこの主語を義務化するということでですね、それがあの極端に進んで、例えば偽装主語っていうのがあります。これダミー主語って言ってるんですが、でこれ It is raining とかですね、 It rains っていう時の It ですね。でこれ天候を表す It とかって言ってますが、ただ実際にはどう考えても意味がないわけですよね。 Rains だけでわかるわけですね。でこれ同じようにあのドイツ語なんかでもですね、 Es regnet とかですね、それからフランス語 Il pleut とか必ずなんか It みたいな主語を言うわけですね。でこういった形で偽装主語みたいなのを持ってる言語というのは、これ実は世界で、大体あのゲルマン語とですね、それからロマンス語の中のフランス語だけなんですね。ですからこれはまあ世界でも非常に珍しい現象とですね、偽装主語を持つ言語ということになります。で多くの言語は日本語のように雨が降るんですね。中国もシャーユーって言ったりしますし、それからロシア語は主語を義務化してますけれども、こういう時にはダジーですね、いわゆるレインズだけで言えるんですね。あるいはもう一つはドージージョーって形で雨がやってくるんですね、雨が降るっていうような言い方で言います。ですからそういう時にイットのような意味のない主語を持つというのは、これ非常に珍しい現象だということになります。
日本語の仲間の方が合理的な感じがしますね。
なんかそんな気になってきましたね。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学人文学部コミュニケーション講座の山本秀樹先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
なんかこう日本語は世界的に見るとありふれた言語っていう先生のお話が納得できるようになってきましたね。
そうですね、なんだか心強くなってきましたね。
ではちょっとその他のですね、あの特徴についていくつかまた見ていきたいと思います。
はい、
で次はあのいわゆる多動詞構文に関してなんですけれども、
多動詞構文、
はい、でいわゆる泳ぐとか笑うとかですね、泣くとかっていうあの義務的なものを一つしか要求しない自動詞とですね、
はい、
殺すとか曲げるとかですね、そういったあの2つ要求するような多動詞ですよね。でその典型的な多動詞構文というのはですね、あの大体ちょっと物騒な動詞ですけれども、殺すとか曲げるとかですね、壊すとか、
はい、
大体そういうのは多動性が強いって我々言うんですが、相手に対する影響が非常に強いですよね。
相手に向かってやる動作ですか。
殺すっていうと相手が生きている状態から死んだ状態になってしまいますね。で壊すっていうと形のあるものからバラバラの状態になったりしてしまいます、
うん、
でそういうような多動性の強い動詞のところに、あのそれぞれの言語の典型的な多動詞構文がよく現れます、
うん、
で日本語ですとこれは A が B をどうこうしたという文で現れますね、
はい、
A が B を殺すとか A が B を曲げるとかですね、そういうふうに現れます、
うん、
で英語やなんかでもこれは、He killed、her とかですね、そういった形で、まあ、あの英語の場合はあまり書くっていうんですね、その 形の区別はありませんけれども、代名詞やなんかですと、いわゆる主語の主格、それから動詞の後に対格とやってもいわゆる目的格ですね、うん、でそういう典型的な多動詞構文で表します。でところがですね、ちょっと多動性が弱い動詞で見てみますと、例えば日本語ですとですね、惚れるとか感謝する、会うとかですね、そういった動詞になってきますと、例えば A が B を惚れるとは言わないんですね、うん、A が B に惚れるになります。それから感謝するでも A が B を感謝するじゃなくて A が B に感謝するですね、それから A が B に会うとか、まあ、そういうふうになります。でいわゆるが A が B をどうこうするという形がですね、こういった動詞の場合現れにくくなりますね。
で
これは例えば感謝するっていう場合には、主語の方がですね、目的語に何か影響を及ぼすっていうよりも、むしろ逆に主語の方が影響を受けてるぐらいですよね、感謝の感情に変わるということで、ですからこれは多動性の弱いものです。でそういうふうに多動性が弱くなりますと、典型的な多動詞構文が現れにくくなるというようなことは言語一般の普遍性としてあります、
うん、
ところがこれドイツ語なんかでも感謝するやなんかはですね、に感謝するって言い方が出ますが、英語やなんかの場合、まあ、あるいはフランス語もそうですけれども、これはあの多動性の弱いところまで A が B をどうこうするというですね、いわゆる SVO の典型的な多動詞構文で全部一本化しちゃう傾向があります、
うん、
それから例えば She killed him と同じようにですね、 She thanked him ですね、それから She met him ですね、日本語だとそれを区別するのに多動性が弱いところまで同じような多動詞構文でやってしまいます、
うん、
でこれはあの世界の言語で見ますと、やはり多動性が弱くなると典型的な多動詞構文以外の形を使うというのが一般的なんですね、
うん、
でそれがまあ英語、フランス語、それからドイツ語も多少あの区別はありますけども、ドイツ語でもかなり一般化されている、あの典型的な多動詞構文で全てを言ってしまっている傾向があります、
うん、
でそれをよく示す例として、いわゆる所有あるいはあの存在を表す構文を見てみるとよくわかります。で日本語で例えば自分に兄が一人いるという場合ですね、でこの時は私に兄がいます、兄が一人いますとか、うん、そういう言い方をしまして、
はい、
私が一人兄を持っていますという言い方は日本語では
ま
だ
しませんね、
ね、
ところが英語ですとこれ I have a brother ですよね。でむしろ英語で There is a brother to me って言い方、おそらく英語で普通しないと思いますね。
そうですね、
なんかそこら辺徘徊してるように
そうですね、はい。で同じようにこれはあのドイツ語でもそのまま I have a brother ですね、 Ich habe einen Bruder ですね、それからフランス語も J'ai un frère というような形で同じです、
うん、
それからあのオランダ語なんか Ich habe einen Bruder という形でやはり I have a brother の言い方になります、
うん、
ただこういう言語っていうのは西ヨーロッパでは一般的なんですが、世界の言語はですね、日本語のように私に兄がいる、それから同じヨーロッパでもウラル系のフィンランド語ですとミヌラ・オンベリーという形で私にある兄が、つまり私に兄があるという言い方をします、
うん、
からロシア語の場合にはちょっとこれはあの両方があるんですが、まあ、ロシア語の本来の言い方は多分ウミニエ・ブラッドという言い方で私のところに兄がです、ね、でいるという動詞は省きます、普通ですね、でもまあ基本的には私に兄がいる式ですね、
うん、
でただロシア語はおそらく西ヨーロッパの言語の影響かと思いますが、あのヤ・イメイ・ブラッドという言い方ですね、アヤ・ブラザーという言い方もあの最近はあるようです、
うん、
ただ、まあ、世界の言語で見ますとですね、やはりアヤファ・ブラザー式のような言い方をする言語というのはですね、やはりこれは非常に限られてるんですね、西ヨーロッパを中心とした言語、それから一部あのイラン系の言語の一部でも見られます。ただ世界の言語で大部分の言語はこれ非常に多動性の弱いところですね、あの私が兄を持つと言っても別に相手を持ってるわけではありませんから、
はい、
でこういう場合には一般に存在構文を使うというのは世界の大多数の言語です。ですからこの点でもちょっと西ヨーロッパの言語というのは特殊だっていうようなことがわかります。それからあとはまああとまあいろいろあることはあるんですけれども、まあ一つ、まあ、よく知られてるといいかですね、あの日本語との違いとしてよく、あの目指す点としては関心を持ってるっていうようなことですよね、いわゆるだとかで日本人やっぱりそういうのを関心を使うっていうのは苦手ですね、
苦手ですね、
ただこれ関心を持つかどうかという点で見ましても、これ関心というのはあのインドヨーロッパ語族の言語も古くはなくてですね、ギリシャ語が例外的に古くから持ってるぐらいですね、古代ギリシャ語の時代から、で紀元後になってからアルメニア語とかアイルランド語で持ち始めまして、で現在ロマンス語、ゲルマン語とかですね、あるいはケルト語、それからバルカン半島の言語ですね、でこういったところが関心を持っています、
うん、
でただ一般にスラブ系の言語は大部分ロシア語も含めてですね関心というのは持っておりません、 でこの関心を持つ言語というのはですね、その他に、中東の方のあのヘブライ語とかアラム語、アラビア語ですね、それから、インドの北の方の言語とか、それからアフリカがちょっと微妙なんですね。これは漢詩と見るかどうかっていうところでちょっと問題があります。でそれ以外ですと大体あのオーセアニアとかですね、台湾、フィリピンの動詞を文頭に置く言語ですね、それからアメリカ大陸の中でも動詞を文頭に置く言語ですね、セイリッシュ、それから、マヤ諸語とかオトミ諸語とかですね、まあ、そういったところの言語で、漢詩というのは観察されます。ただそれ以外で見ますとやはり漢詩を持つ方が実は世界で少数派ということになります。それから比較級を表すときですね、
はい、比べる方ですね、はい、
でこの時にですね、He is taller than her, she ですか、それとか形で taller とかですね、そういうふうに ER のような形で義務化して比較級っていうのがありますよね、はい、で日本語の場合には、彼は彼女より背が高い、まあ、背が高いちょっと形容詞ではないんであれですが、もっと背が高い、もっとっていうのを入れてもいいんですけれども、入れなくてもいいわけですね、
うん、
でそれに対してあの一部ヨーロッパの言語ですと ER をつけるとかですね、それからフランス語にプラスに当たる単語ですが、モアのようなものですね、
うん、
そういうのを必ずつけないといけないわけですね、うん、ただこの比較級を義務化している言語というのもですね、比較標識を義務化しているというのも、これはヨーロッパの日本語はだいぶそうですが、西イラン諸語の一部とですね、それからあとはバスク語とか、それからハンガリー語のフィンランド語、ラップ語とか、まあ、西ヨーロッパに近い言語ですね、それからアフリカ北部から西アジア の, そのアラビア語とかですね、大体こういったところに限られます、うん、つまりヨーロッパおよびヨーロッパ周辺ですね、
うん、
で世界の言語で、この、比較の標識を義務化しているというのはやっぱりそういったところのヨーロッパを中心とした言語に限られまして、で世界の大多数の言語というのは日本語のようにいわゆる比較級を持たないというのが一般的です、うん、でそういうふうにして見てきますと、まあ日本語っていうのはですね、一部の語彙とかを取り上げればですね、それは特殊な語彙っていうのは文化ごとにあると思うんですよね、はい、でそういったさ些細なところを取り上げれば日本語は特殊な点というのも当然あるとは思うんですが、うん、ただ今日取り上げた点というのは大体ですね、母音とか子音とか、それから語順とか疑問文の作り方とかですね、うん、それから主語とか、それから、他動詞の作り方、それから漢詩比較級とかですね、割と言語の構造の根幹に関わる部分ですね、でその言語の根幹に関わる部分で比べたときにはですね、うん、日本語はせいぜいまあ、文字はちょっと確かに特殊なんですが、うん、文字以外にはほとんど特殊な点というのはないんですね、は
あ、人間で言えば骨も内臓も筋肉もほぼ同じという
状態ですね、むしろ日本語って世界で一番大抵は仲間の多いタイプでですね、非常に一般的です、
うん、
でそれに対して今日見たような割と根幹に関わる部分でですね、西音語、まあ、西洋語の中でも特に西音語ですね、でこの辺には特殊な点というのは少なくないというようなことがわかります。ですから何かその西洋語の方が標準的でですね、日本語が特殊だっていうふうに思われてきたっていうのはやはりですね、結局西洋語と日本語をもっぱら比べてその中だけで見てきたので日本語が特殊に見えてきてしまったということでですね、うん、で公平に世界全体を見渡すとですね、日本語が特殊だっていうようなことは決してないということが言えると思います、
うん、ということは今まで少数派の中に日本語という多数の人を一人だけ連れてって、この人少数派だって言ってたのと同じなわけですね、
そういうことになると思います。でこれは我々がなんとなく持ってしまっている偏見があるのかもしれません、うん、いわゆるヨーロッパが中心のようですね、
なんか英語のコンプレックスありますから ね, ね、我々っていうか私自身
学生時代に大変苦しんだ記憶が
ですね、でなんか世界で珍しい特徴を挙げろっていうことでですね、我々が言うときに例えばアフリカのカラーリ砂漠の周辺のコイサンというです、ね、言語ですね、昔ブッシュマンとか
ドット
って言われた、はいはい、でコイっていうようなですね、で
こういう下打ちをするような、
ね、クリックと音がありますが、あれはほとんどアフリカ南部に限られた珍しい音ですよね、
うん、
それからさっきの基本語順で VOS っていう基本語順が一番少なくてですね 0.5% 程度で、これはアメリカのアマゾン流域のアプリナン語とかアスリン語とか一部の言語である程度です、
うん、
でそういうのを挙げますとね、やはり世界の中でもアフリカのカラーリ砂漠にあたりに行くと珍しい言語もあるもんだとかですね、あるいはアメリカの南米のアマゾンの流域に行くと珍しい言語もあるというふうに思われるんですが、ところがですね、ヨーロッパの言語で例えば偽装詞語とか今日挙げたような珍しいのもあるんですけれども、そういったのが例えば珍しい現象でもですね、 やっぱり世界でもヨーロッパのあたりに行くとイギリスとかフランスとかドイツに行きますと英語ドイツ語フランス語みたいに非常に珍しい言語があるもんだったら誰も言わないんです、
ね、それ言えないです ね
ただこれは全くのこれは錯覚ですよね。そういったアフリカのコイさんの言語とかからアマゾン流域の言語なんかを特殊だっていうんであればこれはヨーロッパの英語ドイツ語フランス語なんかも特殊だってことと何ら変わりがないんですね。でしかも今挙げたアフリカのコイさんとかですね、アマゾンの流域の言語ってのはその語順とか音の点でいくつか 特殊な点があるってことを除けばですね、決して別にその他別に珍しい言語ではないんですね。でむしろ西ヨーロッパの言語ってのは今日挙げたようにいろんな点で珍しい点があるにもかかわらずやはりそれは珍しいというには取られてないんですね。ですからその点一般になんかどれが標準的とかあるいは何かが特殊だっていうときにですねそれは何か比較してるわけですよね、それだけを見て標準的とか一般的あるいは特殊ってことは言えないわけですね、でその時にじゃあ何と比較して言ってるかっていうことをもう一度考え直してみるということが大切だと思います。それから、日本語は特殊で西洋語が標準的だっていう場合には結局西洋語と日本語を比べるからなんですよね。でそれを世界の言語全体に視点を渡してみるとですねそこから公平に見てみるとそれは全く逆の結論になってくるというようなことがあります。ですから何か特殊とか標準的とかですねいう時っていうのはちょっと視点を動かしてみるといいますか、どういう視点に立っているかということをちょっと考え直してみるという必要があるかと思います。
言葉というのはなかなか面白いですね。こうやって
伺ってみるとね、そうですね、奥が深い話ですね。
で最後にちょっと一つ注意する点なんです。ちょっとしばしば誤解されるんですけれども、はい、言語の優劣ってことですね、優れてるとか劣ってるっていうんですね。で一般にこれ言語学者っていうのは世界の言語ってのは同等に進化してですね同等に発達した複雑な言語であってそこに差がないっていうふうに言語学者は考えてます。で実際それはそうだろうと思います。ですから今日はなんか西洋語の方が非常に特殊で風変わりな言語であってですね日本語は非常に一般的で標準的だってことでお話ししましたけれども、これは何も日本語が西洋語に比べて優れてるということを決して言ってるわけではないんですね。はい、ですからこれはタイプが違うだけのことであってですね、ですから今日の特殊とか、一般的とか標準的っていうのはですね決して言語の優劣っていう問題とは無関係だということを申し上げておきたいと思います。はい、もうこんな時間じゃないですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあいかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学人文学部コミュニケーション講座の山本秀樹先生を迎えして世界諸言語全体の視点から浮かび上がる日本語の真の姿というテーマでお話をしていただきました。アシスタントは白石睦美さんでした。お話は整理すると例えば言葉の順番骨組みですね、これと母音あいうえおという母音いわば、言葉の血や肉になる部分ですが、世界の言語を見回すと日本語の仲間がたくさんいるという話だったわけです。すごい話です。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛てそんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。そしてこの番組放送が終わった分はインターネットでも聞くことができます。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてください。リンゴ王国混浴カレッジ、この番組は弘前大学のご協力コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。Stardust melody, the memory of love's refrain. Sometimes I wonder why.